聖書を読み出します。創世記第15章。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデヤ人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神、主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに三歳の雌牛と三歳の雌ヤギと三歳のお羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに登ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナス人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、キルカジ人、エブス人を、
今日は、もし心が不安になったなら、もし心が 不安になったならというタイトルでお話しさせていただきます。私不安になりやすいっていう方、ちょっと手を挙げてみてもらえますか。あ、結構少ないですね。あ、意外と皆さんあまり不安にならないっていう。でもそんなことはないですよね。はい。ですね、神様って人の恐れとか不安をキャッチする名人ですね。私たちが何も言わない先から、あ、今恐れてるなとか、あ、今不安がってるなっていうことを主はご存知であられます。今日の箇所もですね、神様アブラムの恐れを、ね、キャッチされる、そのところから始まります。一節見ましょう。一節を見るとですね、動かないですかね。はい、はい、すみません。一節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。このところに恐れるなというふうに、主がアブラムにおっしゃるわけですけれども、これらの出来事の後というふうに書いてあります。で、何の出来事の後かというとですね、これ14章を見ると書いてありますね。アブラムが甥のロトを救出するために戦いに出て行って、大勝利を収めて帰ってきたんです。要するにもう本来であれば意気揚々とですね、もう自信を持って、そこにいてても良いはずのアブラムなんです。何を恐れる必要があるのかというふうに思うわけですけれども、そのところにですね、私はあなたの盾であるというふうに、いうようなことも書いてありますけれども、おそらくですね、この戦いに出ていった後、勝利を収めたわけなんですけれども、相手の逆襲をですね、恐れているようにも考えられるわけです。思い出してみてください。エリアもそうでありました。カルメル山でバールの預言者たちとですね、向き合って、戦ったわけですけれども、そこで大勝利を収めた後、イゼベルの復讐が急に恐ろしくなって、弱気になって引きこもっちゃったわけです。アブラムもエリアも名だたる信仰の勇者でありますけれど、そんな彼らもですね、神以外のものを、何かをですね、恐れて弱気になってしまうことがあったということです。もちろん2人とも神の存在を否定しているわけではありません。ただやっぱり気持ちが乗らない、気持ちが沈んでしまっている、萎えている、否定的になっているということです。皆さん、あ、なんだ、彼らも同じなんだというふうに思いませんか。私もですね、牧会してて同じような気持ちになることがあるんです。自分の思いとしてはですね、もういつも元気にしてですね、みんなの前に出たいなっていうふうな思いがあるんですけれども、その自分の考えに思いがついていかない、そういう時もある。それが私の、行動に現れていることもあるかもしれません。こう見えてもそういう時があるんです。神様 100% 信じてるっていうことには間違いないんですけれども、何かを恐れてしまうこと、そうするとですね、この恐れっていうのは人の心を暗くします。そのこともうずっとその不安が頭の中を巡って、布団の中に入ってもなかなか眠ることができない。で、次の日もですね、また同じようなことを、ね、考え込んでしまっている、やらなければいけないことに手をつけることもできなくなって、しまうと、また焦りが出てきて、だんだん沈み込んでしまうわけです。で、そうやって心の晴れない状態が続くことがあるわけですけれども、今日はですね、もし皆さん心が不安になったら、暗くなったら、どうしたらいいのかを神様に教えてもらおうと思うんです。アブラム、先ほど言ったその敵のまたこの復讐逆襲を恐れたということもあったかもしれないんですけれども、もう一つ彼の心を暗くさせているものがありました。それはですね、この 神様の約束に対する疑いだったんです。で、一節先ほどのこの一節見るとですね、あなたの受ける報いは非常に大きいというふうに、神様はおっしゃるわけですけれども、この言葉に対する疑いです。まあ、この受ける報いがどこに書いてあったかというと、あ、すいません、その前にですね、まあ、2節3節見ます。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げたとあります。まあ、私に何をお与えになるのですかという疑問を神様にぶつけているわけですけれども、まあ、もう神様から約束をいただいた、でもなんかその通りにならないんじゃないかなという思いがですね、彼の頭の中ぐるぐるぐるぐるしていたわけですけれども、その晴れない思いをここで吐露しているわけです、神様に向かって。なぜかというとですね、彼の中には思い出す約束があるんです、神様との。それが、先週やったあの創世記12章に出てくるアブラハム契約であります。12章の2節から3節、そうすればあなたは、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという約束がある。最初のこの大いなる国民としというこのところですけれども、別の箇所ではこういうふうに言われています。13章ですね、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。神様はですね、この私、アブラハムをですね、大いなる国民とする、地の塵のようにならせると言われたんですけれども、実際アブラムには子供一人すらいなかったわけです。確かに、財産、家畜、しもべは増やしてくださいました。そのことがあったから、ロトと別れたんですよね。ただそのたくさん金が得たものを相続するのは、しもべですか、と、私の奴隷になるんですってというふうに、アブラムはもう神様に対して言ってるわけです。アブラムの気持ちを代弁するならば、神様からの約束もらったけれども、ちょっと思っていたのと違うなって、あれ、神様に対して期待しすぎたかなっていうような思いが伝わってくるわけです。もう約束をもらったときはですね、もう心が熱くなってワクワクドキドキ、すごいことが起こるぞというふうに期待感にあふれていたわけです。しかし時間が経つにつれて、なんか思いが冷めてきてしまう。そして約束に対する疑いが出てきたわけであります。で、そのアブラムに対して主はどのように仰せられたのか。4節から5節です。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。ここにあるように、しもべではなくて、あなた自身の子供が生まれてあなたの後継ぐんだって。そして生まれてくる子供を通してあなたの子孫は、塵ではなくてですね、今度は星のように増えるんだよという、この神様の変わらぬ約束をもう一度ここで確認してくださるわけです。この思いのアップダウン、思いにアップダウンのあるアブラハムに対して全く変わらない神様がここにいらっしゃる。 状況はですね、刻々と変わります。そして人の感情、気持ちも刻々と変わっていきます。しかしそこには変わらないものがあるんです。それは何か。それは神の言葉であります。イザヤ40章8節見てみましょう。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。そうです、私たちの気持ちっていうのはここにあるように咲いたりしぼんだりするわけです。明るくなったり暗くなったりするんです。しかし神の言葉っていうものは全然変わらないっていうんです。皆さん、この気持ちのアップダウンがある中で何かをするとか何かをやめるという決断をするならば、後で後悔します。移ろいやすいこの気持ちにより頼んでしまうならば、明日になったら決断しないようなことを今日決断してしまう可能性があるんです。だからこそ私たちは変わらない神の言葉を通して御心を受け取って、いろいろなことを決断していきたいというふうに思うんです。しかし、まあ、神の言葉がわからない、御心がわからないっていうことたくさんあると思うんですよね。わからないですよ。であれば無理にその時に決断しなくてもいいと思うんです。時間をかければいいと思うんです。なぜならば神様は御心であるならば繰り返し繰り返し語ってくださいますよ。御心であれば状況が悪くても良くても、また自分のこの気持ちがハイであろうが沈んでいろうが、同じことが語られ続けていきます。御心であれば神様って何度でも何度でも確認してくださいます。アブラムに対してもそうでありました。彼の思いにかかわらず何度も、この後も創世記ずっと読んでいきますけれども、何度もこのアブラハム契約、祝福の契約確認してくださるわけです。でそれはアブラムだけではありません。世代を超えてイスラエルの民に何度も何度も祝福の約束を確認してくださるのが私たちの神であります。ですから皆さん、まずこのずっと私たちに語り続けられていることって何かっていうことを考えてみてください。そのことっていうのは一つの物事を決定する判断材料になっていきます。御心を確認するのに時を費やすっていうことも大切だと思うんですね。なぜならば時を費やすことによって感情の影響を最大限に排除することができるからですよ。取り除くことができるからです。時にはもうこれ何年もかかるかもしれないわけです。まあ本当にこの先ほど言ったように感情、気持ちっていうのはアップダウンありますよね。でもう気持ちがダウンしてるときにですね、もし私が、あ、なんか自分牧師に向いてないなっていう思いが心の中に浮かんで、これ見心だと思って今日やめます牧師って言ったら、まあ後で後悔するだろうし、皆さんも残念に思ってくれるはずだと思うんですね。ですから自分の思い、今日の感情だけで決めないっていうことですよ。明日も同じなのか、1ヶ月後も同じなのか、1年後も同じなのか。ですから皆さん、もし不安になったら繰り返して語られてきたことだけに耳を傾けていきましょう。実は皆さんすでにたくさんのことを、すでに繰り返して聞いていることがたくさんあるんですよ。これだけ毎週主日のメッセージを聞いて聖書を読んでデボーションしていたら、もう自分に続けて続けて続けて語られていることが何かっていうのはよくご存知なわけです。しかし気持ちが邪魔をして御心を行うことを決断していないだけっていうこともたくさんありますよ。それ決断しないのはなぜか、それは自分の気持ちに頼ってるからです。 アブラムは自分の感情ではなくて、最終的には繰り返し語られる神の言葉に信頼を置きました。でアブラムはもう一度約束を信じたんですね。それが6節です。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたってことです。ああめでたしめでたし、これでもうアブラムは大丈夫と思いきや、別のことでまた彼の心に疑いが生じるんです。それが7節から8節です。また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか、というふうにアブラム言うんです。神の言葉、神のからの約束であればありがとうございますって言って、それもらえばいい話なわけです。しかしこれじゃあどのようにしてそれが私のものになると分かるのですかっていうふうに聞き直すわけですね。なぜならば今自分が見ている状況の中にあって、自分が手にしている土地なんかほとんどないわけです。約束された土地をと比べるならば、でもこの約束も実は何度も何度もこれまでも確認されているんです、アブラムに。それが、読みませんけれども、創世記の12章7節、13章14から15節読めば土地の約束がもうされているんです。だから最初のアブラム契約から考えると 1,2,3,4 回目ですよ。でもその約束が目の前に形のあって現れてこないから疑いを持っているわけです。心が晴れてないんです彼の。まあ、子供が生まれてくるということは、そのことに関しては信じました。しかし土地のことは別の話だということなんです。一つ信じてまた次もというふうにいかないんですね。私たちもこのことは神様信じます、でもこのことに関してはどうですかねっていうことあるんですよね。アブラも同じなんです。もう信仰の父として尊敬を集めるアブラムさえこうなんです。でこの疑いに対して神様今回はどのようにして、その対処されたのかを見ますけれども、9節見ます。すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の雄牛と山鳩とそのひなを持ってきなさいというふうに主はおっしゃるわけです。まあ、何種類かの動物を持ってこさせたわけなんですけれども、これ一体何が始まるのかと思う人もいるかもしれませんけれども、アブラムはもうこれから何が始まるのかっていうことがもう頭の中にビビッと来てるわけです。だからですね、10節、彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。もう主に何も言われなくてもその動物を持ってきて、もう真っ二つに切り裂いて向かい合わせに並べたんです。で何を始まるというふうに彼は知っていたのか、それはこれから契約の儀式が行われるということをアブラムは分かってたんです。その昔契約を交わすときに動物を引き裂いて契約を履行する者がその間を通るということが行われていました。これにどういう意味があるのか、それはこういうことです。もし契約を守らなければ、破るならば動物のように裂かれる、すなわち血が流されるんだぞということを表しているんです。破るならば要するに命がかかっているということですよ。でこのことが、ですね、 別の箇所でも書かれているんですけども、それ見ますね。エレミア書34章18から19です。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする、二つに分けた子牛の間を通った者はユダヤの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。やっぱりちゃんとこういう儀式が行われて、このずっと続けてですよ。もうアブラハムからエレミアまで来たらもう相当な時間が経ってるわけですけれども、こういう契約の儀式が守られ続けてきたんです。守らなかったら切り裂かれてしまう、まあ、ここに契約の厳粛さっていうのが現れているわけですけれども、まあ、だからこんな契約の仕方をしたら契約不履行ってまずないですよね。あの家を借りるときに契約書にサインしますけれども、その内容を見ると大体原状回復というふうに書いてあるんですよね。あのもし不動産屋さんが来てですね、いきなり動物を真っ二つに切り裂いてですね、はい、じゃあその間取ってください、この契約守るんですが、からこの守ってもらいますからこの間取ってくださいって言われたらどうしますか。もう絶対にね、あの壁の傷一つなくですね、床の傷も全部埋めてですね、完全に原状回復して渡すと思うんですね、死にたくないですよね、まあ、それほどにまでこの契約に対してこの命がかかっているということで、もうその厳粛さを覚えて契約を彼らはしてたわけです。でこの今切り裂かれたものが並べられているわけですけれども、しばしの時間が経つわけです。それで12節、日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。ものすごい恐怖がアブラムを襲ってきました。闇に包まれていました。わけもわからない恐れにまた気持ちが不安になっているわけです。暗くなっているわけです。もうおいおいおい、アブラム、もう神様の声もう幻の中で聞いているんだから、もういい加減しっかりしろよって誰も言えないですよね。私たちも何度何度神様の声を聞いても恐れによって心を不安にしてしまうことがあるわけです。神様は恐れているアブラムを叱り飛ばすようなことはされませんでした。そうではなくて、丁寧にどのようにしてこの約束が成就されるのか、この土地の取得がなされるのかということを説明してくれたんです。それが13節14節ですけれども、まあ、そこ、これ予言の言葉です。アブラムの子孫が奴隷になって外国で400年過ごした後にここに戻ってきてこの地を所有することになるんだというふうに約束されたわけですけれども、私たちはこれ聞いてピンとくるわけですね。あ、出エジプトのことだって、ね、もうだからもうアブラムの時にもう出エジプトのことがすでに予言されていたんです。で、今回は実は神様は言葉だけでは終わらなかったんです。約束だけ確認して、はい、これでおしまいっていうふうになさらなかったんです。で、どうされたのか、17節から18節です。さて日は沈み暗闇になった時、その時、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川から大川ユーフラテス川まで。先ほど並べた切り裂かれたものがここでもう一回登場するわけですけれども、裂いただけで終わらないんです。まだ契約の儀式が完了していないんです。なぜならばそこを通るものはまだいなかったわけですね。契約の履行を誓うものがその間通らなければ契約は終了しないんです。完了しないんです。 じゃあ何がその間を通ったのか。ここにある通りです。煙の立つかまどと燃えている松明がその間を通ったというふうに書いてあるわけです。これ一体何者かということです。何者か、これアブラムが通ったのではないということは確かです。では契約の当事者として残るのは誰なのか。これ神様だけですよ。そう、これは神様がその間を通られたんです。煙の立つかまど、また、この松明に象徴されるのはこの実は主ご自身なんです。神様ご自身なんです。ですから神様がこの間を通られたということは、この契約を神様が命を懸けて履行しますということを表されたんです。恐れていた、心不安にしていたアブラムはこの光景どのように見たでしょうか。これアブラムの熱心さとは全く関係なく、主の熱心によって祝福の契約が成就するわけです。実現するわけです。あなた祝福できなかったらね、私が死ぬよというふうに神様おっしゃるわけです。普通、まあ王と家臣で考えましょう。普通命を懸けるのは家臣ですよ。家臣が王に対して忠誠を誓うのが当たり前、家臣がその間を通るのが当たり前ですよ。しかし私たちの王である主は私たちに対して忠誠を誓ってくださって、その間を通ってくださったんです。これならば、これ心配する必要はないですよね。神様がそこまでしてくださるならば、もう不安な気持ち、暗い心から解放されるわけです。神様がしてくださったことに対して信頼を置けるっていうことは、これむちゃくちゃ幸せなことですよ。神様がご自身の言葉に責任を取ってくださる。神様が契約の保証人になってくださるわけです。これほど心強いものはないわけです。だから私たちは何も心配しなくていいんです。大丈夫なんです。大船に乗ったつもりで、クリスチャン的に言うならば箱舟に乗ったつもりでいても大丈夫なんです。私たちもこの神様と主とこの新しい契約を結んでいます。それは神様とユダヤ人との間に交わされた契約に私たちも継ぎ木されたわけです。このアブラハムの祝福の契約に私たちも継ぎ木されたわけです。そしてその契約の内容、特にこの異邦人である私たちに関係している部分といえば、この私たちの罪が贖われて許される、そして永遠の死から解放されて永遠の命が与えられるという祝福が私たちに約束されているんです。で、この契約の履行を誓ってくださったのは誰なのか。それは私たちではなくてイエス様だということなんです。私たちに真っ二つに切り裂かれたものの間を通っていきなさいというふうに言われて、私たちが通って新しい契約が結ばれたのではないんです。私と契約を結んだあなたが不誠実で罪を犯すならば、あなたの命を差し出しなさいというふうには神様おっしゃらなかったわけです。逆にあなたの不誠実さ、罪のために私の命を差し出すというふうにおっしゃったわけです。私たちの問題や弱さも全部背負ってイエス様は十字架で命を差し出してくださいました。私たちの救いは イエス・キリストの十字架によって完了しているんです。イエス様の行いによって全てが完了しているんです。ですから私たちが救われたかどうかっていうのは私たちの行いによるものでよるのでもなければ気持ちによるのでもないということです。もし私たちの行いによって、救われるか救われてないかが決まるのであれば罪を犯すたびに自分は救われていないというふうになって心不安にさせなきゃいけないわけです。心暗くさせなきゃいけないわけです。しかしそうじゃない。罪を犯した時こそ不安になった時こそ自分を見るんじゃなくてこの救いを完成してくださったイエス・キリストの十字架を見上げるんです。ヘブルの12章2節から3節読みます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。心が元気を失った時にこそまた疲れ果てている時にこそもう一度イエス様に目を向けるんです。なぜならイエス・キリストこそが元気のもと力の源だからです。心が折れてしまった自分を見つめても何もいいものなど出てこないんです。自分の気持ちや自分の行いに目を向けるならばもうドツボにはまっていくわけです。私たちの気持ちも行いも頼りにはなりません。だから変わらない主の言葉、主の成してくださったこと、主の行いに信頼するんです。私たちは祝福のアブラハム契約の中に組み込まれました。神様は私たちを何があっても祝福すると決められたんです。だから私たちは祝福すると決めた、心定められた神様に信頼するんです。ローマ9章33節。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。今主への信頼を回復させましょう。主が成してくださったことへの信頼を回復させましょう。私たちはとこしえに変わらぬ主だけを見つめ主の約束だけに信頼します。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。今私たちの中に不安がないでしょうか、恐れがないでしょうか。私たちは今自分の気持ちに感情に従って何かを決断しようとしていないでしょうか。今私たちは神の御言葉を待ち望みます。どうぞ主よ、今私たちの中に繰り返して語り続けられていることがあるならばそこに信頼することができますよ。主の御心を知っていたにもかかわらず自分の気持ちが優先して自分の気持ちでそれをないがしろにしていた、そのことに対して私たちは悔い改めます。もう一度神様の約束御言葉を握って主の御心を行っていくことを決意したいです。どうぞ主よ、あなたが私たちを祝福すると心を定めてくださいました。 私たちの気持ちがどうであれ、私たちの行いがどうであれ、主は私たちを祝福することを命を懸けて決断されました。私たちはただただ主が成してくださったそのことに信頼するだけであります。皆さんどうぞ今自分の心を主に探っていただいてください。探ってもらいましょう。そして不安な心を主に明け渡して主の変わらぬ言葉をいただきたいと思います。それぞれ各自お祈りください。どうぞ主よ、私たちの心を探ってください。主よ、何に怯えてるんでしょうか、何に不安を抱えてるんでしょうか。その言葉からに目がいってしまって今祝福に目がいっていない私たちを憐れんでください。もう一度あなたのなしてくださった十字架の御業に私たちの目を向けることができますように。自分の行いに頼るような愚かなことをしていないでしょうか。どうぞ主よ、あなたの行いに十字架の行いに信頼することができますように。どうぞ主よ、祝福